京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
さあ始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑ということで、坂本園長今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑いですね。
暑いです
ね。
本当に暑いです。
いや、動物たちももちろんそうなんですけれども、飼育員の方々もかなりこれ気を使って考えて、ね、飼育していただかないと体調心配ですよね。
そうですね、まあ、基本的に屋外というか、まあ、暑い環境の中で働いてもらうので、
はい、
こまめな水分補給とですね。
そうですよね。
で最近はちょっと試験的に導入してるんですけど、はい、空冷服、
はい、はい、うん、あれね、はい、増えましたよね。
そうですね、
来ておられる方、
はいはい、
うん、
もう使ってもらったり、
はい、そうなんですね。やっぱりあれ着ているとかなりいいんですか、涼しいんですか。
今ないよりは首元が涼しいとはよく言われます、はい、
そうなんですね。いや、たまにスーパーとかに、おじいちゃんおばあちゃんがあれを着てお買い物に来られてるのを見たことがあるので、はい、よっぽど涼しいのかなと思いながら、重たくないのかなと思って見たりするんですけど、そうですね、そういういろんな工夫をしながら飼育員さんも頑張ってくださってるんですね、
はい、そうですね、はい、
そっか。じゃあ、あとは動物たちですよね。
そうなんですよね。まあもともと暑いところの国の動物であったとしても、はい、やはりこの40度近い気温はですね、なかなか過酷なので、
うん、
ですから、まあ、動物によっては、
はい、
部屋の中を少し涼しくして、その動物が外にいたければ外、
うん、
暑くてたまらなくなったら部屋の中に戻れるようにっていうこともしています、
は
い、
あ、そこじゃあ2部屋あるんですね、昼間にも、
はい、そうですね、
うん、
ですから、まあ基本的にはみんな外には出たがるんですけども、はい、それでもやっぱりこれだけ暑いとですね、
はい、
部屋の中で住んでいたいという、うん、時間帯もありますので、
なるほど、
ちょっと見づらいかもしれないんですけど、まあ、その辺は動物の健康をもんばかってということでご理解いただけるとありがたいです。
そうですよね、
はい、
例えば、ジャーガーのアサヒ君とかだと、はいはい、多分室内に行ってでも見れますよね。
あ、そうです ね、ジャガーもトラも、うん、屋内にいても、うん、外に出てても普通に同じ場所からご覧いただけるので、
ね、
はい、
その種によってもしかしたら見にくい子もいるかもしれない、まあね、ってことですよね、はいはい、そっか。いやでもそれにしてもね、この暑さそれぞれその動物の種類によって、はい、多分その温度設定とか管理の仕方が違ってると思うんですけれども、
ゾウが暮らしているエリアはですね、
はい、
まあ、本当は森の中に暮らしているので、まあ、日差しがさんさんと当たるような場所には野生ではいないっていうこともあってですね、
はい、
ちょっとこう夏場は特にそうなんですけれども、いつでも水浴びができるようにシャワーを、
うん、
散水しながらシャワーを浴びれるようにしたりとか、まあ、もちろんプールの中にも入れるようになってますし、
はい、
でどうしても外が暑い時には部屋の中で涼めるように、う
ん、はい、
実は屋内と屋外の扉を開けたままにしてあります、
うん、そうなんですね、はい、まあ、そうですよね。だってゾウさんって体が大きい分皮を吸収する皮膚が広いじゃないですか
なるほどね、
なんか
なるほど、
暑そうと思って
そういう考え方はこれまでしたことがなかったですね確かにそうですね、まあ、日が当たる面積は大きいですよ ね、
ね、で色もどちらかというと黒っぽい方じゃないですか、
まあ、そうですね、まあ、灰色ですかね、
はい、灰色、灰色はそんなに吸収しないんですか、太陽、
まあ、真っ黒ではないのでそれほどかもしれないですけど、今の時期は、まあ、水浴びをすると色が濃くなるので黒っぽく見えますし、
はい、
濡れてなかった乾いたら白っぽい感じです、
うん、そっか、どちらかというと砂をかぶったような感じの色になってますよね、はい、そうですね、はい、あとちなみに、はい、ゾウさんがいるところのプール、かなり深いプールだと思うんですけれども、はいはいはい、水って、この季節だとかなりぬるくなってるんじゃないですか。
さすがにそこまではないんですけれども、実は琵琶湖疎水からずっと、
はい、
運河で水を京都市内まで運んできている琵琶湖疎水というのがあるんですけれども、
はい、
その最初の京都側の終点である蹴上のダムっ がありまして、はい、でそことちょうど動物園があるところって標高差でいうと40メーターぐらいあるんですが、もう明治時代からそこから導水管で水を引いてるんですよ、
はい、
でその水を園内のそういうプールとかに使っているので、うん、
はい、
まあ、琵琶湖の水温がほぼほぼそのプールの水温ということになります。
なるほど。
で少しずつ入れ替えながら使っているので、
はい、
ずっと溜まってるわけではないから、
ええ、
あったかくは多分なってないですね。
よかった、なんか家とかで、洗い物したりしていると、ね、この季節熱い水が流れ出てくるので、もしかして動物たちもプールの中の水が熱くなってるのかなと思って、ちょっと、
まあ、噛んで運んでくるその浅いところというか、日が太陽熱が影響しそうなところを缶が走っていると、その中にある水は温められるので、
あ、
まあ、蛇口ひねったらしばらく温かい水が出ますけども、
うん、
まあ、その絶えず少しずつ入れ替えているので、まあ、それほど暖かくはなってないような気がしますね。
そうなんですね、はい、カバのつぐみちゃんとかもこの季節ずっと水の中にいるんじゃないのかなとか思いながら。
そうですね。でただまあ出てる時もありますし、
はい、
カバはですね、まあ、汗ではないんですけれども、汗腺ではないんですけど、分泌腺が体中にあって、
はい、
陸上にもし出ているところをご覧になったら、はい、ぜひ観察してほしいんですけれども、その分泌液がいっぱい出てくるんです。で赤い色をちょうどワインのような色をしているので、
目で見える、
見えます。
お、はい、
毛穴のような分泌腺の入り口からこうポツポツと玉になってこう出てきて、でそれで皮膚を覆ってるんですね。で紫外線を遮断する効果もあるし、はい、抗菌作用もあると言われているので、
へ
から、ずっとそのカバの、まあ、汗ではないんですけど、まあ、便宜上汗と呼ばせていただくと、そのカバの赤い汗をですね、はい、研究される方がずっともう長年、うん、動物園にもお越しいただいて、
うん、
研究を続けてはります。
へ、はい、いや、またいつかそんなお話もぜひ聞かせてください。あと、はい、カバさんはじゃあまずこの暑さなんとか大丈夫ということで、はいはいはい、他にはこの暑さ結構大変だっていう。
そうですね、レッサーパンダが暮らしているのは、まあ、動物園で飼育しているレッサーパンダ、四川レッサーパンダ、中国側なんですけれども、はい、それでも標高が高いところに暮らしているので、
はい、
もともと夏になってもそんなにその毛皮が薄くならないんですよね。だから彼らはやはりその、まあ、ちゃんと冷えた部屋が必要で、
はい、
まあ、冷房が効いてる部屋と、まあ、とはいえその部屋の中だけだとちょっと気の毒なので、うん、まあ、出たければ短時間運動場に出て、はい、またすぐ部屋に戻ってきて涼んでますかね。
そうなんですね。レッサーパンダたちのお部屋っていうのは、
はい、
お庭とお庭の間のところにある。
そうですね、そうですね、はい、
であれば割とガラス越しで見えますよね。
そうですね、入ってる時間帯はその本当に、うん、ガラス越しにご覧いただけるので見えなくなることはないんですけれども、
う
ん、はい、
そっか。じゃあ動いて楽しそうに遊んでいる姿はなかなかこの季節は。
そうですね、外ではなかなか見るのは難しいかもしれません ね、
ね、暑いですもんね、まあ、とにかく安全に、ね、過ごしていただきたいですもん ね、 ね、はい、他には鳥さんとか
って。そうですね、白フクロウって、はい、まあ、ロシアの北の方、ユーラシア大陸の北部でもともと暮らしているので、
はい、
北極圏近くで住んでいる鳥なの で、
ああ、そうなん
ですね、ちょっと京都の夏は辛くて、で、
うん、
まあ、昔から冷房の効いた部屋っていうのが確保できるときにはそこに秘書で、
はい、
移動させてたんですけども、今はですね、類人猿舎って言いまして、はい、チンパンジーと赤毛ザルが暮らしている、
は
い、その屋内展示場の一角にエアコンを、効かせて、
はい、
そこで展示をしています。
そうなんですね、
はい、
じゃあ他のフクロウたち、フクロウ何匹か、ね、
はいはい、
いますよね、他の子たちは今まで通り の、
そうですね、普通にフクロウ舎で展示してますけど、
うん、
白フクロウだけはちょっと展示場所を変更してエアコンの効いた部屋で過ごしているところをご覧いただくようになってます。
なるほど、同じフクロウでも全然違うんですね、
は
い、
そうですね、
そっか、だからその白フクロウは雪と同色化でああいう色になっているんですか。
あ、そうですね、はい、で真っ白なのはオスなんです、
はい、
でちょっとねメスは黒い 点々が入ってて、ごまだら模様になってます。
あら、
でそれがちょうどその雪解けして地面のこう石が転がっている色彩と同化するので、その産卵育児をしなくてはいけないので、育児というかまあ育巣をしなくてはいけないので、外的に目立たないようにあの溶け込むような体の模様をしてますね。
そういうことなんですね。すごいですね、なんか神秘です。そっか、あと他の生き物で言うと、
そうですね、赤毛猿たちも、まあ、インドを中心にした東南アジアで暮らしている猿たちなんですけれども、それでもやっぱりこの夏暑くて冬寒いっていう猿島、まあ、戦前からある施設なんですけどもね、昭和12年に作られたその猿島というところで長年飼育していたんですけれども、あの去年の秋10月からは、チンパンジーたちが暮らしているその類人猿舎に引っ越しをしまして、で運動場には土があって木も植わってるし、部屋の中は冷暖房が効くということで、
いいですね。
だいぶ皆さんあの高齢化あの年齢が高くなっているので、そちらに引っ越してもらってますから、
そうなんですね、
まあ、彼らもまあ快適にこの夏は過ごせてるかなっていうふうに思います。
よかったです、ね、あの高齢化ってどうして高齢化、
そうですね、実は赤毛猿猿島で飼っている時に、一番多い時は100頭を超えるような群れで、
そんなにたくさんいたんですね。
そうなんです、いたんですけれども、あのだんだんその飼育していく中で、繁殖させたらあの移動させる先っていうのがだんだん選択肢がなくなってしまって、でもう繁殖をやめざるを得なくなっています
。そうなんですね、赤毛猿を育てている飼っている動物園というのは比較的少ないんですか。
そうですね、皆さんやはり日本猿を飼育している動物園が多くて、日本猿とは禁煙で、日本猿に比べると少し体が小柄で、尻尾が長いっていうのが特徴で、
あ、そうなんですね、
パッと見はねもう見分けがつかないぐらいですし、交雑もするんですよ。
へ
え、それぐらい禁煙なんですけどね、ですから群れの構造とかその社会性っていうのもほぼほぼ日本猿と一緒だというふうに考えられています。でよく猿っていうとあのボス猿っていうのを思い浮かべる方が多いんですけれども、
私もいるんだと思ってるんですけど、
赤毛猿、日本猿もそうなんですけれども、野生の赤毛猿たちの中では、いわゆるボス猿というのはいないというふうに考えられています。
そうなんですか、なんかあの猿山とかに行ったら、なんかボス猿がいるようなイメージが、
そうですね、あの飼育下に置くとそれっぽいのが出てきたりはするんですけれども、あるいは餌付け、あの餌を人間が与えているような個体群では、そういうあのボス猿っぽいのは出てくるんですけども、実際に野生の中で生きていく中では、そんなリーダーシップを取ったりとかっていうことは、ほとんど観察されていないんですよね。で序列はもちろんあるので、今はその第1位のオスとか第2位のオスっていう言い方をします。でむしろその赤毛猿の中で、何でしょうね、その階層があるとすれば、母系の社会なので、つまりお母さん娘孫っていう風なその形の家族群なんですよ。オスは性的に成熟すると群れを出ていってしまうので残らないんですね。メスだけがずっとその土地に残り続ける。なので強い家系のメスがのトップが、その群れの中で最有力者です。
なるほど。
でしかも末っ子が、の娘が第2位なんです。
末っ子が、どう
してですか。お姉ちゃんお兄ちゃんは、母親から離れていますけども、母親のそばにいるのは末っ子なんですよね。常に、
そういうことなんですね。
だから順位的には妹の方がお姉ちゃんより高くなったりします。でこれまでは繁殖をしていた頃は、そうやって家族群で存在するので、例えば一番強かった個体が年老いたとしても、娘がいたり孫がいたりして守ってくれるので、順番高いまんまだったんですけども、現在ちょっと繁殖を止めて、もう2008年の繁殖を最後にその後生まれてないので、子供が若い子がいないんですね、そうするとそのかつての有力者の高齢になったおばあちゃんを守って ってくれる人たちはいないわけで、
そういうことですか。
これまで弱者として最下層にいた若手がですね、はいはい、自分の力で台頭できるようになったんですね。
あ、じゃあおばあちゃんちょっとだんだんと立場が
そうなんです。ですから今ちょっとこう順番が入れ替わってる、まあ、赤毛猿の群れの中にあっては少し今ちょっと変、まあ、激動の時代がやってきている感じがします。
そうなんですね、
は
い、
まあ、それはちょっと大げさですけど、ね、ちょっと順番が変わってますね。
じゃあ少しずつその社会の形が変わりつつある。
そうですね、
そこをじゃあ皆さん見守っておられるわけですね。
はい、
じゃあ私たちもちょっとそういうのを念頭に置いてみると、なんか動きが面白いかもしれませんね。
ですから今まで4番目ぐらいにいた、うん、あの天ぷらっていう子がいるんですけども、
はい、
まあ、今12頭いる中の上から4番目だったのが今だいぶ下に落ちてるんです。
あら、まあ、
でそれまではナンバーワンツースリーの毛づくろいを一生懸命やってた天ぷらが、うんうん、
はい、
今はもう自分よりだいぶ下の猿たちの毛づくろいを一生懸命やってあげてます。
わ、複雑ですけれども でもね自分が生き延びるために、ね、大切なことなんですね。はい、でもあのとにかく元気にね、
あの
磯子さんのように長生きしてくれるといいですね。はい、はい、ということで今日は実はあのさらに素敵なブックを、
は
い、おじさんいただいているんです。
はい、みんなが作る、ワークブックっていう、
はい、
ワークブックは実は2019年から3年間作ったものがあるんですけれども、
はい、
今年は120周年ということがあって、
はい、
またあの実はね制作をしました。
うん、
でこの制作にあたってはですね、大垣書店、
はい、
様と、
はい、
それから、京都岡崎白川ライオンズクラブ様に、
はい、
まあ、支援をしていただいて、
はい、
作った、冊子になります。
なんかあの今私もちょっと手元で見せてもらってるんですけれども、
はい、
あの毎年出てたのと同じく色塗りするところもあるんですよね。
そうですね、いろいろあの手を加えていただくようなワークブックになっているので、
うん、
この冊子を片手にですね、
はい、
ぜひ動物園を巡っていただいたらと思います。
はい、
で市内の小学生にはすべて配布をしています。
お、はい、いいですね。
はい、うん、であの動物園に残部もありますので、
はい、
あのお持ちでない方は、うん、あのおっしゃっていただいたら、あのある限りはあの提供しますので、
はい、
またあの動物園に来た時に持ってないという方はおっしゃっていただければお渡しできると思います。
わ、これいいですよね。あの、はい、子どもたちの勉強にもなりますね、これね。
そうですね、はい、
ぜひこれを片手に動物園の中を巡っていただきたいですし、
はい、
そして8月はイベントもございます。
そうです、8月はですね、
はい、
まあ、夜間開園が4日間あります。
はい、
5日と、6日土曜日、はい、日曜日ですね、
はい、
それから12日と、うん、13日、
はい、
土曜日日曜日は、夜8時まで開園していますので、
はい、
ぜひぜひちょっとね暑さが、まあ、夜になってもあんまり涼しくはなってないような気はちょっとしますけれども、昼間よりはね、
そうですよ、
過ごしやすくなってますので、
ね、
暑い日中を避けて、うん、この日この4日間は、
はい、
夜お越しいただければと思っております。
ね、特に8月6日はキャンドルナイトなんですね。
そうですね、キャンドルナイト、まあ、今年初めてやるんですけれども、
はい、
学生さんたちが中心になって、
うん、はい、
素敵な、アート作品を芝生広場に展開してくれますので、
はい、うん、
それもご覧いただけますので、ぜひぜひお越しいただければと思います。
はい、
で12日の土曜日には、
はい、
あの恒例になりましたけれども、うん、吹奏楽団の響さんというところが、
はい、
またサマーコンサートを、
はい、
やってくれますので、そちらの方もぜひお楽しみにしていただけたらと思います。
そうですね、はい、じゃあぜひ暑さには負けずに、
はい、
京都市動物園で、動物たちの元気な姿を見てちょっと気持ちを涼やかにしていただければと思います。
そうですね、お越しになる時はくれぐれも水分補給と休息を、
ね、はい、
お忘れなきを、
はい、はい、お願いいたします。
はい、
ということで京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都市動物園園長坂本秀房さんにお話しいただきました。
はい、
坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。